それでは詩編の46編を開いてください。今日は46編から50編までを学んでみたいと思います。ここでのテーマは全知の王です。全知の王です。すべての国において、地球上のあらゆるところにおいて、神が主であられる、神が王であられる、そのことをこの46編から50編までで学んでみたいと思います。では早速46編、この題名から読んでみたいと思います。指揮者のためにコラの子たちによる、アラモテに合わせて歌。この詩編はヒゼキヤがユダの王の時にアッシリアの包囲から救い出された後に書かれたものではないかと言われています。あのアッシリアの大軍から救われた時、彼らが神を酒どころとしていれば何ら恐れるものはないという歌を作ったものと考えられますが、再びご聖霊の働きによって終わりの時のことも予言している、約束している詩編になっています。それでは一節から見たいと思いますが、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。神様が自分の避難所である、力である、苦しむ時助けである、それは天と地が、この地上がですね、この移り変わったとしても恐れることがないほど健康なものだ、固いものだ、安定しているものだという内容ですね。で、私たち日本人はよく地震については分かっています。地震列島と呼ばれています。面白いことを聞いたことがありますが、イスラエルの地は今テロの活動がたくさんあってですね、日本人にイスラエル旅行行ってみようよと言ってもですね、いや怖いからと言いますけれども、イスラエルの人が日本に来た時にこう言われたそうです。地震があるけれどもどうですか、危なくないですか。どこの国に行ってもですね、危ないものってあるんですけれども、やはり日本は世界中で、地震がある国として有名ですね。そして私たちは地震、揺れ動いた時にですね、どういう気持ちになるかということもよく知っています。初めて地震を体験する日本に住んでいる外国の人はもう本当に地球が終わってしまうのではないかという、そこまでこうパニックになってしまう、混乱してしまう、動揺してしまうわけなんですけれども、まあ日本人はそこまでは、このもう慣れてますからですね、考えません。けれども、ここで書かれている、地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、ここまでの地震は私たちはまだ経験していないし、まだ水が立ち、騒ぎ泡立って水かさが増して山々が揺れ動くほどの、まあ、津波っていうんですか、その水がこう押し寄せてくるという経験もまだ私たちはしていません。世界中の中で私たちも記憶に新しいかと思いますが、あのインド洋のところで、この地震が起こって津波があって、タイとかインドネシアとか、大きな被害を受けましたけれども、また日本で経験する地震以上にですね、いろんなところで今まで地震がなかったところで地震が起こっています。そして世の終わりの時には、ここに書いてある通り、文字通りですね、 山々が海の真中に移るような地震、また山々が揺れ動くような津波、こういうものが起こることが予言されています。例えば黙示録の6章、子羊イエス様ですね、イエス様が第6の封印を解かれた時に、すべての山や島がその場所から移されると書いてあります。このような大きな地震が起こっても、神様を避難所としていれば、私たちは恐れることはないほどのこう信頼ができるんですね。イエス様がマタイによる福音書24章のところで、これも終わりの時についてお語りになった時にですね、こう言われました。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。天地が滅んでも、私たちが聞いているイエス様の言葉は絶対に滅びることはない。私たちなんとなくですね、神様の言葉を聞いているかもしれませんけれども、実はその言葉というのは、私たちが今立っているこの地上、またいつも毎日見ている天よりももっと硬いものなんですね。そして4節をご覧ください。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。夜明け前にこれを助けられると今最後のところに書いてありましたが、アッシリアの軍がエルサレムの町を包囲したとき、起きてみたらですね、その軍が皆滅んでいたということが、この第二列王記と、そして、歴代史にも書いてありますね。そしてあとイザヤ書にも書いてありますが、そのことが記録されています。けれどもここの川があって、そして糸たき方の聖なる住まいがあって、神の都があって、その都がの中に神様が真ん中におられるというのは、そのエルサレムの町を越えてですね、そのヒゼキヤの王の時代のエルサレムの町を越えて、終わりの時の天のエルサレムの予言になっているわけです。私たちは天の御国、天国、また神の都ですね、その言葉を聞いたときは、今私たちが接している物理的な天とか空とか地上とかとは違うところにある、これらのものが滅んでもなおかつ残っていて何の影響も受けない、びくともしないところであるということを知らなければいけません。ヨハネの終わりの時にそれがはっきりするんですね。天の万象、すべてのものが、この原子が壊れても、その一番最小単位のものがですね、その物質のそれが全部そのなくなる、その壊れてしまって滅び去っても、実は残っているものがある。それが天のエルサレムなわけなんです。で、黙示録の21章のところを読みますと、その天のエルサレムの詳しいその情景が書いてあります。そしてここで神様が真ん中におられると書いてありますが、21章の22節と23節にこう書いてあります。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神である主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。地上におけるエルサレムの町、そしてそこに神殿があったとき、彼らはそのエルサレムの都からその神殿をがあるなとこう見るわけなんですね。 けれども天のエルサレムにおいては、そのエルサレムの都、また神殿、エルサレムの都の中に神殿を見ることができません。なぜかというと、都そのものが神様の神殿になっているからなんです。神様の、私たちの真ん中に神様がおられるだけではなくて、神様の中に私たちがいるという都なんですね。もう切っても切り離せない。私たちが神様のことを考えるときですね、神様がなんか遠くにおられると感じるかもしれませんけれども、御霊によって実は私たちは神様の中、キリストの中にいるわけなんです。私たちの中に神様がいるだけではなくて、神様の中に私たちがいるんです。これほど密接な関係を今神様の霊によって与えられているわけなんですけど、これが物理的に目で見る形で世の終わりでは、この経験することができるわけなんですね。そして川があると、ここに4節のところに書いてありますね。で、黙示録の、その天のエルサレムについての話の続きが22章にも書いてありますが、1節を読むとこう書いてあります。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。川があるんですね。イエス様が私たちの腹から、心の奥底から生ける水が流れ出る、溢れ出る、このほとばしり出るということをおっしゃいましたが、それが物理的に天のエルサレムにおいては起こっているわけなんです。神殿の中央から川が流れていて、それによって命が与えられ、そして癒しを受けることができます。で、この天の都があって、その天の都を信仰を持って待ち望んでいくのが私たち信仰者の役目です。この最初に上を見なさい、上のことを思いなさい、地上のことはその殺してしまいなさい。例えば情欲であるとか、その肉から出てくる悪いものですね、これは殺してしまいなさい。そうではなくて上のものを思いなさいと言いましたけれども、パウロが言いましたが、それは天の都のことなんです。天におられる神様の御座のことなんです。で、このことを旧約の時代のアブラハムも持っていました。ヘブル人の手紙の11章の10節には、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神ですと書いてあります。6節をご覧ください。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。国々が立ち騒ぐ、諸方の王国が揺らぐ。今も立ち騒いでますね。そのニュースを見ているとですね、その天災だけではなく、テロとか核戦争の脅威とか、国々を騒がせています。不安定になっていますけれども、こういうことが起こっても私たちの神様が私たちの酒どころとなって、力となってくださっているわけです。7節、万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。万軍の主がおられる。で、それだけではなくて、神様がヤコブの神と呼ばれているんですね。このヤコブというのはですね、 その人間としてのあのヤコブのことを、あの彼の生涯のことを思い起こさなければならないわけなんです。あのヤコブ、生まれてくるときからかかとを掴んで出てきました。エサウのかかとを掴んだわけですね。それからヤコブという名前が始まって、でそれでお兄さんとの関係があんまりよくいかなかったわけですね。うまくいかなかったんです。で最後に父イサクが自分が死ぬかと思ってですね、神様の約束に反して、このエサウの方に、このリベカに対しては弟がその約束を受け継ぐことが語られていたのにもかかわらず、イサクはそのお兄さんのエサウに祝福をしようとして、けれどもリベカはその神様からの言葉を聞いていましたから、ヤコブに、あんたはねエサウのふりをしなさいと、それでヤコブがエサウの祝福をですね自分が受け取ったわけです。でそれでエサウが怒って殺してやると思ったんですけれども、リベカがですね、私のお兄さんのところに行きなさい、ラバンのところに、親戚のところに行ったんです。で今度はですねラバンがずる賢いやつで本当にどんどんヤコブを騙していきました。で自分が欲しくなかった奥さんですね、お姉さんの方レアですね、それをお兄さんかな、ちょっと忘れましたがどっちが、本当はラケルとすぐに結婚したかったんですけれども、レアと結婚させられて、けれどもラケルとも結婚してで、ずっと働いていた。でそのレアとラケルとの間に喧嘩というか競争が起こってですね、その間に子供が生まれてですね、そしてそこからもうこれでいいだろう、いいと思ってですね、ラバンの家から出てって、それから、故郷に戻るんですけれども、エサウが、この武器を持っている者と一緒にやってきているという知らせを受けて、もう本当にこう自分の中でもがき苦しみ苦労したような生涯であったわけなんです。その中の神だったんです。ヤコブの神。私たちの生活の中でも、もういろんなことが起こって、いろんなこの混乱であるとか、もう喧嘩であるとか、びっくりするようなこと、まあ、自分でしでかしたこともあるでしょうし、または自分とは関係ないものでこのとばっちりを受けていることもあるかもしれません。けれどもその自分の神なんですね。万軍の主は我らの砦なんです。そういうことがあったとしても神様も私たちを守ってくださるわけなんです。で8節をご覧ください。来て主の御業を見よ、主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。これはハルマゲドンの戦いの予言です。ハルマゲドンというメギドの部屋、今のイスラエルのあの部屋ですね、メギドの部屋がありますが、そこに彼らが、世界中の軍隊が集まって、そしてそれからですね、エドムの方に今のペトラですか、モアブと言ってもいいですね、視界の東でちょっと南の方ですね、東の方と覚えておいてください。そしてそこにイスラエルが避難します。逃げなさいと、反キリストが正体を表したら逃げなさいということをイエス様が、この警告されましたけれども、そのようにユダヤ人が行ってってですね、そしてそのイスラエル人に対して、またエルサレムに残っているイスラエル人、その地域に対してこの戦争を仕掛けます。その時にイエス様が戻ってこられて彼らと戦われるわけなんですけれども、そしてここに書いてあるこの荒廃がもたらされる、また弓がへし折られ、槍が断ち切られ、戦車が火で焼かれるということが起こるわけなんです。やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の中で崇められ地上で崇められる。 このイエス様が行われることは、ちょうどですね、小学校の教室で先生が20分ぐらい用事があって、急に用事ができてですね、いなくなった時に例えられる、例えることができるかと思います。子供たちが一体どうするか、騒ぎますね。まずおしゃべりから始まって、悪さをして、物を投げて、ついに喧嘩も始まったりして、そこに先生が戻ってきました。やめなさい。その一言で教室の騒ぎが一気に静まるという光景に、今ここで読んだところは似てると思います。神を権威としていれば平和が保たれているんですが、その神への権威、神の権威に対する服従がなくなっていく、神がいないかのように動いていく、その自分の上に神がおられる、自分が王であるけれども、その自分の王でもあるですね、自分、指導者たちですね、指導者たちが自分の上に実は自分を支配する方がおられる、このことを忘れるときにですね、国々で騒ぎが起こります。誠の神を知らないから、いろいろな問題が起こっているんですね。マスコミではいかに原理主義が悪いか、このイスラム原理主義とかですね、またキリスト教原理主義とも言われたり、このブッシュ大統領が批判されたりですね、また貧富の差が大きくなっているとか、まことしやかに何か平和を壊している原因が、何か一つのグループ、一つのこの何かをやっているものということに焦点を当てさせていますけれども、それが本当の原因では全然ないわけなんです。本当の原因は、自分たちが誠の神である主を認めて、その方に服していないからなんですね。それで自分が一番になっている、神様不在の中で自分を一番にしているから、競争が起こり、戦争が起こり、最後は世界戦争にまで至るわけなんです。神様を神として認めていない。だから起こっている。だから11節でやめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の中で崇められ、地上の中で崇められ。これを行ってないから戦争が起こっています。だからイエス様が戻ってくるときに、この戦争をやめさせてですね、私が神なんだということを知りなさいとおっしゃられるんですね。注意してご覧ください。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。こういういろんなたくさん大きなことがこれからも起こります。ハルマゲドンの戦いがこれから起こりますけれども、神様が私たちと共におられる、神様が私たちの砦なんだということです。で、47編に行きますが、46編がこの神様が、イエス様が戻って来られる予言があるのに対して、この47編はイエス様がすでに戻って来られて王様となっておられる、神の国が建てられている予言になっています。一節をご覧ください。すべての国々の民よ、手を叩け、喜びの声を上げて神に叫べ。手を叩いて喜んで神に叫んでいる人たちがいます。その神様を認めているイスラエルの国だけではなくて、すべての国々の民がそのようにしているんだという予言ですね。これが神の国が建てられた時にですね、このように全ての国、一つの国だけではなく、またキリスト教国と言われているところ、またクリスチャンがたくさんいるところだけではなくて、全ての国がそのように、神様を褒めたたえているわけなんです。今この光景を私たちは見ることは完全な形ではできませんけれども、霊的に御霊によって見ることはできます。 教会をイエス様は今の時代に建てておられます。主がまだ来られないその中においてもですね、御霊の働きによってその将来起こるこの神の御国をその前座ですね、この前置きですね、御霊のこの働きによって神の御国の前味を味わうことができる期間を神様が今立ててくださっているわけなんです。それが教会なんです。だから教会に行けばどの国においても、多くの国においてですね、手を叩いて喜んでいる礼拝を見ることができるわけなんです。二節ご覧ください。誠に意図高き方、主は恐れられる方、全地の大いなる王、国々の民を私のもとに、国民を私の足元に従わせる。神様は恐れられる方、全地の大いなる王。そして王は主であられるんですけれども、その神の民になっている私たちですね、この私たちと書いてます。神の民のことです。その人たちにその権威を委託してですね、神、イエス様が。そして国々の民を従わせることをするわけなんです。聖書の多くの箇所で、特に旧約聖書の中に、イスラエルが本当の意味でメシアを信じて、イエス様がメシアであるということを認めてですね、悔い改めて、そして御霊が注がれるということが予言されています。そしてイスラエルが国として回復し、国として回復しているのはもうすでにあれですね、イスラエルの国はできてますから、国という以上に御霊によって回復し、霊的に回復してですね、そしてイエス様を中心として他の国々を服従させるという予言があります。けれども新約時代において神様の奥義として明らかにされたのは、イスラエルの国だけではなくて異邦人もがですね、イエス様によって神様の国に近づけられているという、この教会の奥義が書かれているわけですね。だからクリスチャンもユダヤ人ではない人たちも、この神の国において王として祭司としてこの神様に仕えていくわけなんです。ローマ人への手紙の16章の20節で、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますとあります。また第一コリントの6章のところでも、私たちがこの世を支配するんだと、裁くようになるんだということが予言されています。今多くのクリスチャンたちがいろいろな分野で活躍しています。特に宣教するのが難しい地域、そのキリスト教の宣教、これを法律で禁じている地域あるわけですね。けれどもそういう地域であっても、医療活動、学校経営、そういう名目で福音を伝えています。で、日本も実はそうだったんです。ミッションスクールは福音宣教の目的で宣教師が創設したものですね。けれども今ミッションスクールと、日本人ね、クリスチャンじゃない人もみんな知ってますけれども、じゃあそこが福音伝道をし、そしてそこでクリスチャンがどんどん増えているかといったら全然違うわけです。世俗化が起こって、そういう力は、かなり制限されている状況があるわけですね。学術的な面でですね、クリスチャンだけ集めるといっても本当難しいです。優れた人材を要するためにはですね、 クリスチャンじゃない人も起用しなければならない。また経営の面で、お金の面でですね、クリスチャンの指定だけ集めたら成り立たない。だから未信者も受け入れなければいけなくなってくる。で、こういう形でクリスチャンによって運営されていく、このキリスト教の価値観によってその学校を、この支配していくというか、この治めていくということは、主が戻って来られないうちはできないわけなんです。けれども聖書を読むと、今の時代においてこれを完全な形で行うように神様が、立てておられる機関が教会なわけなんですね。キリストを頭としています。そして本当に御霊によって神聖した人たちだけが神のキリストの体の一部になることができるわけなんです。完全な純正な形で、純粋な形で、神様が支配しているその形を教会で見ることができるわけなんです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですとパウロが若い牧会者のテモテに言いました。だから教会に与えられている自由を私たちはよく理解しなきゃいけないんですね。伝道をすることはとても大事です。当然していかなければいけませんけれども、そのことに焦点を当てて行き過ぎるためにですね、教会が持っているアイデンティティ、教会が持っている強さ、神様に与えられているその健康な、そのなんていうんですか、ここのテモテの手元にパウロが語ったように真理の柱、土台、これをないがしろにしていく傾向が今の教会にあるかと思います。教会とその外にいる人たちの壁が大きすぎる。だから私たちはその壁を取り除いていかなければいけない。ここはいい動機です。宣教の方法として、伝道の方法としていいことでしょう。だから不信者たちを不快にさせるような言葉は言ってはいけない。ここまで来るとですね、それは間違ってるわけなんです。罪、地獄、十字架ですね、そういうことを言わないようにしていく傾向、また聖書の御言葉をその通り語っていくことをしない傾向が今の教会にたくさんあります。ポストモダニズムだから、言葉ではなくてイメージでやっていかなければいけない、こういう言葉もよく聞きます。しかし私たちが与えられている自由、それはキリストを頭にできる自由です。そして本当にクリスチャンによって治めることができる自由なんです。これをしっかりと守っていかなければいけないわけですね。では4節をご覧ください。主は私たちのためにお選びになる、私たちの受け継ぐ地を、主の愛するヤコブの誉れを。またヤコブが出てきました。ヤコブが選ばれた時に、彼が何かいいことをしたから選ばれたわけでは全然ないわけですね。彼の生涯のずっと後で彼が、神の御使いと格闘して、その時にエルサレムと、イスラエルと呼ばれるまでは、また彼はその後でもですね、ヤコブと呼ばれたりイスラエルと呼ばれたりしましたけれども、彼の行いではないんですね、ヤコブが選ばれたのは。実は彼が生まれる前から神様はエサウを憎み、ヤコブを愛したということをおっしゃられているわけなんです。私たちが神様によってイエス様と共に神の国を統治する、神の国を受け継いでいくというのは、もう私たちの行いじゃ全然なくて、一方的に神様が私たちを憐れ、神様の憐れみによって選んでくださって、 愛してくださってるからなんですね。では5節をご覧ください。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登っていかれた。角笛ですね。これユダヤ人が角笛を吹きます。でこの詩編は実はユダヤ人の間で新年に読まれます。新年といってもですね、ユダヤ人の中には2つの暦があってですね、で1つがその宗教の暦ですね。それは杉越の祭りの月から始まるわけです。でもう1つはそのいわゆる市民生活の中での暦、これが9月から始まります。ラッパを吹き鳴らす日、レビ記の23章に書いてますが、その時から始まるんですけれども、その時にラッパを吹き鳴らして神様をお祝いし、神様にお祝いをします。そこで神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登っていかれたとあるわけですね。そして神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。わかりますか？今私こう褒め歌を歌えというふうにこのなんていうんですかね、ただ言ってるだけなんですけども、これはですね、もう、こう躍動的な活気に満ちた賛美の中で、賛美をリードする人、賛美を導く人が、奉仕者がですね、回収に向かって言っている言葉なわけなんです。私たち日本人はですね、感情を表に出さない気質を持っています。だから賛美の歌を歌うときに感情が抑えられてるんですね。まあ、西洋の人たちと礼拝を持つときもかなり抑えられています。まあ、それ自体は別に悪いことではないですが、けれども感情を表に出すことがですね、なんかあたかも極端になっている。ペンテコステとかカリスマ派だ。という意見を聞きます。けれども、私たちが世界に出たらですね、いろいろな民族がいます。先ほどもすべての国々の民を手を叩けとありますけれども、手を叩いて喜んで礼拝を捧げている、この国の人たちはたくさんいますね。例えば近くの韓国の国、黙祷の時間ですと言ってもですね、信者は大声で祈ってます。で牧師はですね、説教中に歌うわ泣くわ、これ保守的な教会と言われているところでもそうなんですよ。騒がしいです。また中国の教会では、このアメリカとかでですね、そういうところからこう説教者が、まあ、家の教会でこの語ります。30分ぐらいしか語らなかったらですね、もう来ないでくださいと言われる、そういう雰囲気があります。なぜかというと礼拝がですね、3時間、4時間、5時間続くのは当たり前だからなんですね。中南米の教会の人からからの宣教師からも話を聞いたことがありますけれども、このもうほとんどペンテコステ状態ですね。ペンテコステ派って言われている教会と全く同じような感じで、もう感情がすごいこう現れている。でアフリカの教会の人たちもそうですね、賛美、まあ、アフリカ の黒人の人たちが賛美するともう全然雰囲気が変わってしまいますけれども、そのもう本当源流と思えるようなですね、すごいこの賛美が、このアフリカの教会でも行われています。彼らはですね、この賛美をするときというのは霊、頭ではないんですね。霊とこの魂、精神、そして体、すべてが含まれているものであることを知っているわけなんです。ユダヤ人の賛美がそうですね。メシアニック獣とよく言われる、ユダヤ人でイエス様を信じている人たちの集まりの礼拝に行ったらですね、この聖書で書かれているようなこの素振りを、この見ることができます。彼らが自分でこの人工的にそれを作っているのではなくて、そのようにですね、組み込まれているというか、自然にそのようになっています。神様に対する畏敬を表すときには手をですね、この自分の方に向けて、この頭の方に向けて、ちょうどなんか、頭にこうベールをかぶるようなそういう形をですねさせて、しますし、そして神様に対してこの賛美感謝、この讃えるときにはですね、手を、この前の方、手のひらを前の方に向けて、この賛美をしたりですね、こう動いてるんですね。体が動いています。でこのように感情を体を動かしながら 神様に歌っているんですが、理解に基づいた、知的な理解に基づいた賛美でなければいけないことが7節に書いてあります。誠に神は全知の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。巧みな歌と書いてありますが、英語だと with understanding、 理解を持って褒め歌を歌えと書いてあります。で、実際にヘブル語もそうなんですけれども、意味もなく口から音を発するのは賛美ではありません。イエス様が言われましたね、三条の水訓においてこう言われました。祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。もう祈りについてですけれども、賛美についてもそうですね。理解を持って、知的な理解を持って神様に褒め歌を歌うんです。で、その知的な理解とは一体何かといったら、次の節、神は国々をすべ治めておられる、神はその聖なる御座についておられる、この神様が支配し王となっておられる、その理解に基づいて神様を褒めたたえるわけですね。で、ここの国々なんですけれども、まあ、先ほどから国々とか国民とかですね、出てきましたが、それぞれ違うヘブル語が用いられています。で、この8節においてはゴインですね、英語だとヒーデン、日本語だと異教の国々と訳すことができる、言葉になっています。誠の神を知らずに手で作られた偶像を自分の神としている国々ですね。他の神を神として拝んでいるんですが、けれども実は誠の神が国々を、ゴイムをすべ治めておられる、神はその聖なる御座についておられるとあります。私が日本にいて、日本って本当にクリスチャンが少ないな、そしてがっかりすることがよくあります。けれどもですね、特に旧約聖書、まあ、新約聖書もそうですが、旧約聖書を見るとそういう国ばっかりなんですね。実はイスラエル以外は皆偶像礼拝が盛んに行われている国なんです。エジプト、10の災いがもたらされましたが、神様が下しましたけれども、その一つ一つ、川、カエルですね、あとアブとか全部ありました。あれ全部神々として拝まれていたものだったわけなんです。それに対する裁きを神様が行われたんですね。だから聖書の中に出てくるゴイムはみんなその他のものを神として拝んでいるところだったわけなんです。そういう神、国々においても、実は神はその聖なる御座についておられるわけなんです。私たちが日本にいてですね、辛いのは神様の栄光をその栄光のものとして見ることができないという辛さがあるわけですね。日本は素晴らしい自然を持っています。で、山に登ってですね、本当に素晴らしいです。けれどもそこに鳥居があってですね、神社があります。そうするとですね、本当に神様の創造の素晴らしさを満喫しても気持ちが晴れ晴れとしません。で、そういう中に生きていても、私たちが忘れてはいけないのは、神は聖なる王座についておられるということなんです。ちょうど曇りの日がずっと続いていても、飛行機で高度が上がっていってですね、雲の上を見たら、もちろん晴天なわけなんですね。そのような状態なんです。で、私たちは信仰を持って聖なる御座に神がついておられるんだということをですね、いつも見ていかなければいけません。だから本当に賛美を大事にしてください。礼拝を大事にしてください。なぜかというと、聖霊が与えてくださる目によってのみこの幻を私たちは見ることができるんですね。この聖なる御座にまだ神がついておられて、日本の王であり主であり、日本をすべ治めておられる方がおられるんだということは、聖霊によって目で見る形では私たちは見ることができないかもしれません。けれども聖霊の 御啓示によってですね、私たちははっきりと見ることができるわけなんです。だから聖霊に満たされなければいけません。それを賛美を通して、祈りを通して、礼拝を通してですね、見ることができるわけです。9節、国々の民の尊き者たちはアブラハムの神の民として集められた。この尊き者たちっていうのはですね、英語だとプリンスと書いてあります。高貴な者たち、また君主とも訳すことができるですね。行政を司る人々でことです。で、10節、誠に地の盾は神のもの、神は大いに崇められる方。地の盾とありますが、これはそれぞれの町、地方、国々の監督を意味しますね。監督、聖書ではその監督権、鍵とも表現されるところがあります。イザヤ書の22章の22節とか、またマタイの16章の19節では教会ですね、鍵が与えられて、ハデスの門もそれを開くことはできない。教会がその鍵を持っていると。これは、権威ですね。その監督権であります。で、それが神のものなんだと。神は大いに崇められるんだ。ちょうど永田町、各省庁の鍵がですね、その日本の指導者、首相が住んでいるところですね、とか、またはその永田町の省庁、上にいる大臣が、その鍵をですね、イエス様に差し出す時がやってくるわけなんです。王の王であられるイエス様が戻ってこられたら、その日本の官僚、日本の指導者、日本の首相がですね、自分のこの持っている監督権をイエス様に明け渡す時がやってくるんです。ハレルヤですね。地の盾は神のもの。次、48編を読みたいと思います。再び神の都についての詩編です。歌、コラの子たちの賛歌。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において。聖なる山、シオンの山のことです。エルサレムにもシオンの山があります。エルサレムの町の南の方ですね、ヒノムの谷の上のところにあります。そして、神の都、エルサレムのことです。そこに主が御座を持っておられるわけですね。それでは、次を読みます。高嶺の麗しさは、全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都ですね。高嶺とありますけれども、エルサレムはイスラエルの高嶺にあります。エルサレムにつながる道路が北からもあるし、南からもあるし、西からもある。そして東からも。あるんですが、すべてがエルサレムに向かって、上り坂になっています。エルサレムに向かうと、行こうとするならば全部上り坂なんですね。高いところにあります。けれども、イエス様が戻って来られると、その再臨される前に、その直前に巨大な地殻変動が起こります。そしてエルサレムがイスラエルの中だけではなく世界の中での高嶺になるんですね。ミカ書の4章1節2節にこう書いてあります。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もうですね。主がおられて、そこに神の家があって、そこから主が言葉をお語りになりますけれども、その山は山々の頂に固く立ち、丘よかよりもそびえ立っているとあります。そして北の端にその大王の都があるとありますね。で、 3節を読みますね。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。エルサレムの町は谷に囲まれています。東がケデロの谷で、南と西にヒノムの谷がありますが、北はそのまま谷はないんですね。東と南また西側は自然の要塞となっていて、敵の攻撃から守られていますけれども、北は攻められやすいんですね。で、実際に何度かエルサレムの町が攻略されたときに、敵は北の端から侵入しました。けれどもエルサレムの町の北の方には神殿があります。神殿で、または神殿に向かって祈りを捧げ、強敵から救い出された奇跡をユダの王たちは見てきました。ですから地理的には北の端は脆弱ですが、主の御臨在そのものが櫓となっているんです。弱くなっているところに主がおられて強くなっているんです。新約聖書にこの約束がありますね。私たちが弱い時にこそ私は強いと言った人がいますね。使徒パウロです。彼がこう言いました。主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。そしてキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私たちが弱い部分、そこに神様の力が働かれます。北の端に神殿があるように、弱いところに神がいてくださいます。4節をご覧ください。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛。この詩篇はヨシャパテがユダの王の時に書かれたものではないかと言われています。モアブとアモンがイスラエルを攻めに来ました。ユダを攻めに来ました。で、その時にエドムの軍勢もにも呼びかけて、それで、モアブとアモンとエドムがですね、イスラエルに、ユダの、南ユダに攻めに行ったんですね。で、その時にヨシャパテは非常に変なことをしました。最前線に賛美を指揮する奉仕者たちを配置したんですね。普通最前線って言ったら、精鋭部隊ですね、その武器を持ってですね、どんどん攻めていく精鋭部隊を置くわけなんですけども、賛美の奉仕者を配置したんです。そしてイスラエルの民が喜びと賛美の声を上げるようにですね、命令しました。そして賛美を捧げました。そしたら主が伏兵を設けてくださって、敵は打ち負かされました。彼らは混乱してですね、互いに滅ぼし合ったとあります。詳しいことは第二歴代史の20章をご覧ください。で、そういうことがありましたので、この王たちが相集ってですね、通り過ぎた時にたちまち驚いておじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえたという言葉になっているわけです。そして7節をご覧ください。あなたは東風でタルシシュの船を打ち砕かれる。ヨシャパテは良い王様だったんですけども、北イスラエルの悪い王アハズヤと同盟を結んだ。このところで悪があったんですね。間違いがあったんです。そして彼は、共同その一緒になってですね、このお金を得ようと、金を得ようと思いました。で、船を作ったんですね。そしたら主がそれをやめさせたんです。その船を難破させました。そこでこの7節ですね、タルシシュの船を打ち砕かれるとあります。8節をご覧ください。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で、神は都を常しえに 固く立てられる。今自分たちが見た神の救い、敵を混乱させて打ち滅ぼしてくださったその救いを見ました。で、この今見たその救いを経験したエルサレムの町が常しえに建てられるんだという約束を彼らは聖霊の啓示によって受けていたわけなんですね。で、9節ご覧ください。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。宮の中では恵みを思い巡らしました。私たちも、この共に集まり、神様に礼拝を捧げているときに、そこに主がおられて、その恵みを思い巡らすことができますね。そして10節、神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。宮の中では恵みですけれども、神様の皆の誉れ、地の果てにまで及んでいると書いてありますね。私たちはまだこの光景を文字通りには見ることはできていません。礼拝が終わり、その外に出たら、神様の皆が、その誉れが、神様の皆が褒めたたえられているようなところでは全くなくなるわけです。そういう環境ではないわけなんですね。神様の名はもう横に置かれて退けられているようなところに私たちは住んでいるわけです。けれどもですね、この幻を私たちはいつも心の中に入れておかなければいけません。神様の誉れ、またその義はですね、この地の果てにまで及んでいくんだということを見ていかなければいけません。イエス様が戻ってこられたら必ずそうなりますけれども、完全な形でそうなりますけれども、今は先ほど話しましたように、教会を通してその御国における、前置き的なですね、前座的な働きを、この見ることができるわけなんです。イエス様が弟子たちに言われました。聖霊が望まれると、あなた方の上に望まれると、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムをはじめとして、ユダサマリア、そして、地の果てにまで私の証人となるのですと、地の果てにまでそのような証人となるんだということなんですね。ですから私たちは幻を御霊によって示されて、この神様の御言葉の約束にあるこの幻をですね、いつも見ている必要があります。皆が褒めたたいているような環境でないところで、このあなたの神様の皆が称えられていくんだ。で、自分が礼拝しているその恵みの宮の中から広がっていくんだ、地の果てにまで広がっていくんだ。何かかろうじてですね、自分たちが小さな小屋の中で神様を褒めたたいているようなですね、そういう、こう感覚というんですか、意識でしょうか、それは神様から来ているものではありません。神様から来ているのは地の果てにまで及んでいく、神様の誉れが地の果てにまで及んでいく考えなんですね。そういう幻なんです。で、11節、あなたの裁きがあるためにシオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。裁きがあります。で、その裁きによってシオンの山が喜んで、ユダの娘が楽しむとあります。これはつまり何かと言ったら、神様の誉れがこのないようにしているものに対して神様が裁きを下されるとき、神様の支配が広がった、神様の義の右の手が伸ばされた、
神様の支配、神様の栄光がその今まではそういうふうになっていなかったところに広がっていった、このことに対する喜びと楽しみなんですね。世の終わりに明らかにされるそのような、システム、体制が黙示録の17章と18章に書いてありますね。大淫婦のバビロンですね。王たちと寛容を犯している女がいますね。そして王たちがその、杯に酔いしれているわけなんです。そして本当の意味、本当の預言者であるとか生徒たちがその女の手によって殺されているその場面が出ています。この制度があるためにですね、私たちは本当の意味のこの神の国を見ることができなくなっているわけなんですね。けれどもこのバビロンを神様が滅ぼしてくださる時があります。その滅ぼされる時に天の上で大声で、歓声があるんですね。黙示録の19章の1節2節を読みます。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって地を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからである。裁きをされたからハレルヤなんですね。では12節をご覧ください。シオンをめぐりその周りを歩け、その櫓を数えよ、その城壁に心を留めよ、その宮殿をめぐり歩け、後の時代に語り伝えるために。城壁をめぐり歩け、じっくり見なさいと言ってますけれども、今でもですね、このエルサレムに行けば城壁の上を歩くことができるようになっています。でそこの上を歩いたらですね、このずっとまっすぐ歩いていけないんですね。途中で櫓みたいなのが分岐点があります。そこからこう入って出入り口があるんですけれども、その櫓があって、そして中の様子を見ていくことができます。宮殿を巡り歩けとありますけれども、その城壁からもですね、その神殿の跡のところ、まあ、今 の, あの岩のドームですね、イスラム教のあそこも、この見ることができるわけなんですね。でこれをじっくりと見なさいと、そのヨシャパテの時代の人たちが言いました。後の時代に語り伝えるためなんだと。なぜかと言ったら次の節、この方こそまさしく神、いよいよ限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれる。先ほど言いましたように、ヨシャパテの時代の人たちは自分たちの時代で体験的に自分たちが救われた、その神様の働きを知っていたわけなんですね。けれどもこのエルサレムの町は今自分が守られているだけではなくて、神様がおられることによって守られているだけではなくて、後の時代にも永遠に神様がおられるので、この守られるんだというこの予言をですね、この御霊の啓示を彼らは受けていたんです。聖書を見ますと、その時代の初めのところから、そして永遠の未来に至るまで、エルサレムを中心にして神様がご計画、ご自分の計画を実行されているのを見ることができますね。ダビデを神様が選ばれたということもありますが、その後でもイエス様がおられたところが、そのエルサレムを中心にしたところでした。イエス様が十字架につけられたのはエルサレムの、からちょっと離れたところ、そして3日目によみがえられたのはエルサレム、そして弟子たちがご聖霊を受けたのもエルサレムですね。あのダビデの墓があるところでペテロが初めの説教をしましたけれども、エルサレム、シオンの山においてでした。そして教会が誕生し、イエス様がまた戻って来られるときは、 ゼカリア書を読むとエルサレムの住民がですね、イエス様、メシアがイエス様であることを知ってですね、そして悔い改めるという予言があります。そして天からエルサレムが降りてくるわけですね。天のエルサレムですから、この町を常しえに神様が導かれるの、この町を神様が選ばれているので、永遠に選ばれているので、今しっかりと見なさい、心に留めなさい、後の時代に語り伝えるためにと言っているわけなんです。それでは49編に行きたいと思います。指揮者のためにコラの子たちの賛歌。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。再びすべての国々に対する呼びかけになっています。低い者も尊い者も、富む者も貧しい者も、ともどもに、すべての人たち、そのイスラエルだけではなくて、あらゆる国々の人たちだけではなくて、その国々の中でもあらゆる人たちですね、その身分の低い人、身分の高い人、金持ちの人、貧しい人、無差別に今すべての人に対して語りかけています。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私はたとえに耳を傾け、たてごとに合わせて私の謎を解き明かそう。これから、知恵について、理解について、悟りについて詩編の著者が語り始めます。で、それは何か、それは財産、地上の財産により頼むこと、地上の財産を誇りとすることの虚しさについての理解です。詩編の他の箇所でたくさん、貧しいもの、柔和なもの、誠実なもの、正しいものがこの地を受け継ぐことが書かれています。先ほど読んだ47編4節においても、私たちの受け継ぐ地をと書いてあるんですね。で、イエス様が三条の水訓においては、柔和なものが地を受け継ぐと書いてあります。けれども全世界において、この普遍的に信じられている原則は、地上の財産を持っている人が所有している、地を受け継いでいる、その人たちが力を持っている、一番幸せである、栄誉があるという考えがあるわけなんですね。あらゆる人がそういう考えを持っているわけなんです。けれども、今、考え方を変えてみなさい。今から私は知恵を語って英知を告げます。謎を解き明かす。よく考えてみよう。現実をよく考えてみよう。そしたら全然違うじゃないかということを言い始めます。ご説をご覧ください。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで中傷する者の悪意を、己の財産に信頼する者どもや豊かな富を誇る者どもを、金がある者たちに対して恐れを抱く必要はない。多くの人がその恐れを抱いて、その世界が動いているわけですね。金を持つ者によって。けれども恐れる必要ない。7節と8節を見てください。人は自分の兄弟をも買い戻すことができない。自分の身代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。今詩編の著者がこの世の負者に対して突きつけている挑戦は死です。死ぬことです。どんなにお金を持っていても、人間は死の問題から離れることはできません。生きているうちはいろいろな階級がありますけれども、完全に平等にするのは死ぬ時ですね。どんな立場の人であっても、死の前にあっては全ての人が同じところに立たなければいけません。で、ここでお金で魂を買い戻すことができない、 兄弟をも買い戻すことができない。お金で全部を解決しようという、ことができますね。金は力がありますから、この世においては。けれども死においては何ら金は役に立たないということが、この7節と8節で書いてあります。金持ちとラザルの話を思い出してください。どちらもハデスに下りましたけれども、ラザルはアブラハムの懐の中にあって慰めを受け、そして金持ちは苦しいところにいました。でもその間には大きな淵があって互いに行き来することはできません。それで金持ちは自分の兄弟がここに来ないようにラザロを生き返らせてですね、父の家に送ってくれと頼みます。けれどもアブラハムは、いや、それでも信じないよ。生き返ったとしても信じないよと。モーセと預言者に聞き入ることをしなかったら、そういう奇跡が起こっても無理だよということなんですね。で、実際にですね、イエス様がラザロのことをルカの福音書の中で、おっしゃっているのが書かれていますけれども、ヨハネの福音書の中で実際のラザロがですね、蘇ってきた時に、ユダヤ人信じたか、その指導者たち信じたか、信じなかったんです。むしろラザロを殺そうと思ったんです。で、このようにお金に兄弟をも買い戻すことができないよと言ってるんですね。魂は金銭よりももっと高価で尊いものによって贖われなければならないし、それだけし、その、もっと高価で尊いものによってでしか贖うことはできません。この世の金や銀ではないんですね。聖書は、神の御子、イエス・キリストが流された血、注がれた命が、金や銀よりも高価で尊く、そして私たちの魂を救うことができることを話しています。ペテロの手紙の第1、1章の18節と19節。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷も汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。9節をご覧ください。人は常しえまでも生きながらえるだろうか、墓を見ないであろうか。生きながらえないわけですね。墓を見ることはできないわけなんです。けれども、人がイエス様を受け入れない、神様を自分の人生の中にお迎えしない、その大きな理由が、地上で持っている財産なわけなんです。いつかは死んで手放さなければいけない財産なんだけど、今持っていて、持っているから、そんなことはないと思うわけなんです。そして、今のことしか考えられない理由が、今持っているから安定してるわけですよね、生活がね。だから、必要性を感じない。死んだ後どうなるかっていうことを考える必要性を感じないわけなんです。そして自分の生活がいつまでも続くと錯覚しています。常しえまでも生きながらえるであろうかと、この反語的な言い方をしてますけれども、実際にお金を持っている人たちは生きながらえられると思っちゃってるんですね。で、10節。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのよ。ソロモンも伝道者の書の中で、この自分、財産が他人の手に渡るというのは本当に虚しいことであると言ってますけれども、何も持って帰る、行くことができないわけです。裸で生まれ、裸で死ななければいけない。すべて平等だということですね。で、彼らは心の中で彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々に及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。何らかの記念碑とかって言ってですね、国のお札とか国の権力者が自分の名前を残していることが多いですね。で、名前は残っているけれども、どれだけ人々の心の中にそのことが刻まれているかと言ったら全然刻まれていないわけなんですね。例えば、徳川家康は東照宮に祀られています。で、彼らはそこから江戸を眺めて、日本の国を統治し続けようという思いを、祈願を込めて、この東照宮に葬られる、この祀られることを、命じたわけなんですね。面白いんですけれども。 東照宮の神主の娘さんと話したことがあります。その人にですね、東照宮は誰が祀られてるって話を質問したらですね、知りませんでした。それだけ人々の心には入ってないわけなんですね。誰が今も徳川家康が東京を支配し、日本を支配していると思ってるでしょう。誰も思ってません。そんなものなんです。だから12節、しかし人はその栄華のうちにとどまれない、人は滅び失せる獣に等しい。この前道で車にひかれてぺちゃんこになっているネズミを見ました。とても気持ち悪かったんですけれども、こうさっきまで生きていたであろう、こうネズミがですね、物体として道路に横たわっていたんですね。映画のうちにはとどまれないんですね。でもし私たちが神様の知識を持っていなかったら、このように滅んでいく獣と同じなんだよと言ってるわけなんです。で13節、これが愚か者どもの道、彼らに従い彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。愚か者、その金を持っている者たちだけではなくてですね、その原則に従って生きている全ての人、彼らの言うことを受け入れる者、その道がもうそういう滅び失せる獣に等しい道なんですね。で14節をご覧ください。彼らは、ね、羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。屠殺されるこの羊のことを言っているわけですね。そして黄泉に定められ死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐなものが彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。ここま、さっきまでは詩編の著者は地上における現実について話しました。いかに虚しいか。でここからはですね、その死んだ後の話をしています。で彼らが黄泉に下ってそこを住まいとするということを、ここで、この著者がこう御霊によって予言しているわけなんですね。このその真理を語っているわけなんです。で実際に旧約聖書、まあ、新約聖書もそうですけれども、旧約聖書の中にですね、国の権力者たちが黄泉の中にいるということが予言されています。イザヤ書の14章、ルシファー、サタンが落ちていく、堕落して落ちていくことが予言されている箇所の手前で、世の終わりのに出てくる反キリスト、獣の運命が書かれているんですけれども、こう書いてありますね。9節から11節です。下界の黄泉はあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地上のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたもまた私のように弱くされ、私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたのことの根は予備に落とされ、あなたの下には蛆が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。虫けらが覆いとなる。そういう予備に下るんだよ。ということですね。15節。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。これが救いですね。黄泉から買い戻される、そのお金では買い戻されない、イエス様のたっとい血によって私たちは黄泉から買い戻される。その黄泉に行かなくてもいい、神様のところに、神様のものになってですね、なることによって、そこから救い出されるんだということです。恐れるな、人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても、人が死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。先ほど話したように、死ぬときには何一つ、裸で行くわけです。で、裸で行くだけではなくて、その黄泉の世界においても、その栄誉なんかは全くないよということですね。
彼が生きている間、自分を祝福できても、人を祝福するんじゃないんですね。自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に生き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその映画の中にあっても悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。悟りがなかったら滅び失せる獣なんだよ。ソロモンも伝道者の書の中で、最後の結論は神を恐れることだ。神への悟り、神への恐れ、イエス・キリストを知る知識がなかったらですね、人間って動物と同じなんですね。飲むこと、食べること、住むこと、着ること。こういう本能の中で生きていく獣と何ら変わらないわけなんです。で、50編に行きます。アサフの賛歌。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。日の昇るところから沈むところまで、麗しさの極み、シオンから神は光を放たれた。今、イエス様が地上に再臨されて、エルサレムのにある王座に就かれて、世界に光となられる時の予言が書かれていますね。光が放たれる。イエス様が戻ってこられる時、稲妻がですね、この光るように、この、皆が認めることができるというふうに書いてありますね。で、3節をご覧ください。我らの神は来て黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。主が戻って来られる時の裁きが今ここに書かれているわけです。そして、神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。私たちの生徒たちを私たちのところに集めよ。生贄により私の契約を結んだ者たちを。今、世界に対して、国々に対して裁きを下されるというのがこの3節のところにあるわけなんですけども、その他に、ご自分の民、契約の民、イスラエルの人たちを集めて、そして裁きを行われることが、ここに書かれているわけなんです。で、私たち、この異邦人がたくさん集まっている教会、まあもちろんユダヤ人もいますけれども、多くの場合、異邦人ですね。異邦人が集まっている教会に対しても同じように裁かれる、その裁きの御座というのを神様は用意しておられます。私たちが引き上げられるとき、軽挙されるとき、イエス様が戻って来られるとき、その引き上げられた後でキリストの裁きの御座につかなければならないわけなんですね。で、そこで地上で行ったことに対する報いがあります。主のために行わなかったこと、これは火で焼かれ、主に対して行ったことのみが残って、その行いに応じて報酬が与えられるわけですね。天は神の義を告げ知らせる。誠に神こそは審判者である。天と地を呼び寄せると、この五節にありましたけれども、この証人を二人召喚しているわけです。証人を呼ぶときにですね、この二人三人がいなければいけない。あることが事実として認められるためには二人三人が必要だということがこのモーセ五章の中に書かれていますけれども、天をまず一人の証人、地をもう一人の証人に呼んでいるわけです。私たちが隠れているところで行っていても、地はあります、天はあります。これが証人として今裁かれるよ。で、7節からある種類のイスラエルの人たちで、次に16節からまた違う種類のイスラエルの人たちについての裁きが書かれています。7節をご覧ください。聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。生贄を通して契約を結んでいる、神様の礼拝を行っているこのイスラエルの人たち。けれども、生贄のことで、礼拝のことで責めているのではない。あなたたちの宗教的な活動のことで責めているのではないとおっしゃってるんですね。私はあなたの家から若い牛を取り上げはしない。
あなたの囲いから親行も、の森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも、私は山の鳥を残らず知っている、野に群がる者も私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそこに満ちるものは私のものだから。私がお牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか。神様はすべてのものは私のものなんだから、私が足りないかのように生贄を捧げている必要は全然ないんだよと。私はあなたの生贄について文句を言っているのではないとおっしゃっています。で、この生贄について文句を言う神というのは偶像ですね。パウロがアテネでギリシャ人に対して、この伝道した時にこう言いました。この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた、宮などにはお住みになりません。また、何かに不自由なことが、不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。でもイスラエルたちはですね、生贄をちゃんとやってないからなんか神様に怒られるのではないかなというふうに勘違いしていたわけなんですね。クリスチャンどうでしょうか。物理的に行っているですね、この宗教的な活動、教会へどれだけいるかとか祈っているかとかですね、そういうことで主への貢献度を測ろうとする思い。なんか足りなかったら主が不満になっている。そんなことは全然ないわけなんですね。神様誰が使えなく、主に私たちが使えなくても、主は何の影響も受けられません。へっちゃらです。地上に誰一人神様を信じている人がいなくても、神様は何とも、その、影響を受けることはないんですね。ご自分で存在することがおできになる方です。私たちが主にお仕えするのは、主の不足を補うためではなくて、私たち自身のためです。私たちの益のためです。献金するのは、主のためというよりも、私たちが霊的に必要だからなんですね。イエス様が受けるよりも与える方が幸いと言われました。その霊的な祝福を受ける、私たちが受けることができるように神様が捧げなさいとおっしゃっているんです。14節。感謝の生贄を神に捧げよ。あなたの誓いをその意図高き方に果たせ。動物の生贄ではなくて、感謝の生贄を神に捧げなさい。というふうに命じられています。ハドソン・テイラーの生涯について少し読んだことがあるんですけれども、彼が改心していたことの話ですね。イエス様が十字架の上でテテレスタイ、すべてが完了したと言われた。それを読んだときですね、救いの御業は完成しているんだ。じゃあ、私たちができることは、その完成した技に感謝することだけではないか。と理解したことがきっかけで改心しました。これとっても簡単なことです。神様が全部行ってくださった感謝します。という生贄を捧げなさいということです。で、これがイスラエルに不足していたので神様が責められていたんですね。どれだけ奉仕したか。神様が不足であるかのように奉仕していて、感謝がなくなっている。神様がすべてしてくださったということを認めてないというか忘れてしまってですね、いたこと。この単純な恋を、このしていなかったことが責められていたわけですね。私たち熱心な人ほどこれが陥りやすい過ちである。15節。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。私はあなたを崇めよう。苦しい時には祈りなさいとヤコブの手紙に書いてありますが、この単純なことを私たちは、日々の奉仕をしている中で忘れてしまいますね。主を呼び求める。何かいろんな方法を考えちゃうんです。議論しちゃうんです。そしてことを複雑にしてしまいます。そうじゃなくて苦しかったらですね、呼び求めればいいんですね。そしたら、私はあなたを助け出そう。あなたを。で、あなたは私を崇めよう。神様がしてくださったことだから、神様を崇めるようになります。で、16節をご覧ください。しかし、悪者に対して神は言われる。何事か、お前が私の掟を語り、私の契約を口に載せるとは。2番目の種類の人たち。彼らは、契約の民、表向きはそうなんですが、全然この契約を掟をですね、もう 無関心な、考えていない、この偽善者ですね、二重の基準を持っている人たち、身を全然結ばない人たちに対する言葉になっています。お前は戒めを憎み、私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。言葉を投げ捨てるとありますけれども、その悪者の特徴、偽善者の特徴はですね、御言葉への恐れがないんですね。自分のことであるというふうに読まないんです。で、その悪事を悔い改めることをしないんです。心の中で自分の後ろにその御言葉をですね、投げ捨てているような状態です。お前は盗人に会うと、これと組みし、貫通する者と親しくする。で、自分は悪事を行っていなくても、悪事を行っている者と本人たちと親しくしたら、それも裁きの対象なんですね。インターネットを通して、テレビを通してですね、悪いことをしていることを喜んで見ていたら、もうそれで親しくしている、交わっていることになり、同じ罪を犯していることになってしまいます。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して、己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。近くにいる人をそしり、悪口を言っている。これが罪なんですけれども、意外にクリスチャンの間で、このことがないがしろにされています。例えばインターネット。ひどいですね。本当に大きな問題が起こっています。単にバーチャルな仮想の世界だったらまだいいんですが、そのバーチャルの世界によって現実に生きている人たちまで被害を受けています。まあ、日本もありますけれども、韓国なんか本当にひどいですね。一人の人生が、みんな台無しになるようなことが起こってますね。で、これが、いわゆるクリスチャンと呼ばれている人たちの掲示板の中でも起こっているし、クリスチャンのブログの中でも平気で他人をこき下ろす言葉が書かれています。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。なんでそういう悪いことができるかというとですね、神様を自分と同じ位置に引き下げているからです。その自分の上に神がおられるということを認めないで神様を引き下げて話してるんですね。引き下げて行ってるんです。だから、神様は見てないから、まあ、同じ、自分もですね、誰かに隠されたら、それを見ることはできないから、自分もですね、神様から何かを隠したら、隠すことができるというふうに思ってるわけですね。神を忘れる者よ。さあ、このことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。今、神様は警告を与えてますが、悔い改めの機会を与えておられます。よくわきまえよと。神様は悪者が滅びることを望まれません。忍耐されています。喜んで裁くことはないんです。怒るに遅い方です。まず警告を与え、何とかしてですね、その人が悔い改めることを待っておられます。感謝の生贄を捧げる人は、私を崇めよう。その道を正しくする人に、私は神の救いを見せよう。この感謝の生贄を捧げる人というのは先ほどのこの7節からの人ですね。私をあがめよう。で、この道を正しくする人にっていうのは、今この22節までに語られていた悪者のことですね。救いを見せよう。本当に神様はですね、すべての人が救われることを望んでおられるわけですね。で、イスラエルを裁かれるようにですね、神の家も、教会も裁かれます。こういう神様からの審判。でも、それは罪に定める審判ではないんですね。もちろん、この、本当の意味で、新たに生まれてない人は、ですね、そういう人に対してはですね、ここの16節から22節までにあるように、悔い改めが必要ですね。こうして、すべての国々、すべての地に対する神様の働き、神様が王であることを学びました。それではお祈りしたいと思います。愛する天皇父様、ありがとうございました。すべての地にあなたの栄光が満ちています。その幻を持ちながら、私たちが日々を歩くことができますように、そして天と地が証人となっています。私たちがあなたを恐れかしこみながら、この日々を歩ましてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。